どうもこんにちは、 G です。今回の講義ではコンサルタントがやってはいけない3つのことについてお話したいと思います。これまでの講義でコンサルタントがどんなことを話してどういうふうなことを教えて、やっていけばいいかっていうふうなことはいろいろお話してきたと思います。しかしですね、コンサルタントにいろんなスタイルがあるといっても、やっぱりこれはやっちゃいけないっていうことがいくつかあるんですね。でもそれって意外と多くの人が知らないまま自己流でやってしまうと、その間違ったやり方をやってしまって、沼に落ちていくというか、うまくいかないビジネスを失敗させてしまう、原因になったりするんですよ。だからそのやってはいけない、ポイントというかですね、この3つは最低限、押さえておきましょうっていうことについて今日お話したいと思います。で、一つ目は下請けにならないっていうことです。つまりコンサルタントとしていろいろアドバイスをしていると、向こうの経営者の人からしてですね、じゃあそれってお金払うんでやってもらえますかとか、じゃあそれもう先生にお願いしていいですかみたいな感じで、実作業ね、実務みたいなものもお願いされることってやっぱりよくあるんですよ。で、それは当然ね、向こうにしてみれば自分にいろいろアドバイスしてくれてる人に、全部わかってるっていう人に頼めば間違いがないだろうから、その人にお金を払ってでも頼みたい、普通の発想ですよね。そしてそれをコンサル側にしてみれば、それを受けることで、さらに実作業分のお金をいただいたりできる。例えば制作のお金をいただくとか、経理とか会計の処理をする、別途、手数料とかをいただけるみたいな形で、特に始めた頃って自分の収入がぐっと増えるから、すごくそれ嬉しかったりするんですよね。だからついついやりがちなんです。で、先生お願いします、先生これもできますか、先生これお願いしますよっていうふうにいろいろ仕事をもらっていくと、いつの間にやらですね、教えてもらう先生っていうよりかは向こうの頭の中でなんか外注先というか、もう仕事を頼んでる先っていうようなポジションに見られやすいんですね。人間って表面だって態度には表さなくても、やっぱり自分の中で潜在的にというか、自分の中で相手はどのようなポジションだっていうふうに判断して評価して相手と接してるわけですよ。その時に例えばお金を払って作業を依頼している外注先っていうのがいくつかある。で、お金を払ってアドバイスをもらうコンサルタントがいる。ならお金を払ってアドバイスをもらうコンサルタントは、向こうが自分の知らないこと、至らないことを教えてくれる相手だっていうので、ある意味自分より上の人っていうポジションに最初は見てるわけですよね。ところが外注の仕事をどんどん頼んでいくと、こちらがこうしてください、ああしてくださいって言うと、向こうの相手は、わかりました、はいはいやってきます、上手にやりますっていうふうに、こっちの言うことを聞いて仕事をしてくれる。ってなるとだんだんですね、最後はちょっと物知りな外注先みたいな扱いになっちゃうんですよ。で、人間って例えお金を払ってると、例えばあなたに対して、あなた自身がその作業をするわけじゃなくて、例えばあなたへのコンサル料を払って、プラスあなたが仲介してあげたとか、あなたが外注してあげてる外注先に払う分の実作業費を払ったとしても、そのお金を払っているクライアント経営者からしてみれば、全部ね、あなたに払ってるってイメージになるんですよね。でもあなたにしてみたら、あなたが受け取っているのはコンサルタント料だけで、それ以外にもらっている実作業費っていうのは、あなたを素通りして実務をやってる人に回ってたりするわけですよね。これって非常によろしくなくて、向こうにしてみたら、例えばコンサル費と作業費を合わせて100万払ったって思ってる。でもあなたはコンサル費を30万しか取ってなくて、あとの70万は実費として出ていってたりするわけですよ。ってなると、あなたにしてみれば30万円分の仕事は最低でもしよう、頑張ろうって思ってるわけですけど、お客さんにしてみたら100万払ってるんだから少々無理聞いてくれてもいいだろうぐらいに感じちゃうわけですよね。だから お客さんがあなたのことをどう思うかっていうのはすごく大事なことなので、うん、まず相手からこう外注扱い、うん、外注っていうのはあれですね、虫の方じゃなくてお仕事を頼んでいる下請けですね、下請け扱いとかそういうポジションに絶対行ってしまわないことが大事。そしてお金を払ってる向こうにしたら、ね、この分は先生に言ってる、この分は外注に言ってるなんて、そんな内訳一切考えないわけですから、あなたに払ってるものは全部あなたが取ってるぐらいのイメージで向こうは思っちゃうんですよね。だからそういうふうに思われると、変にあなたにこう、たくさん払ってるからそれ以上してほしいっていう期待値が上がってしまう。で、うちの先生は100万取ってるのにこの程度かっていうふうにも思われてしまう。うん、アンバランスになるんですよね。だからあなたは下請け屋さんに絶対ならない、うん、っていうことがすごく大事なんです、ね、これもお願いあれもお願いそれできますかっていうふうに言われた時は、うん、それは私は、できないけどやらないけど、うん、私が、それのできる人を紹介しますとかそういうふうにもうあなたが矢面でそれを受けるのではなく、そういうのを頼まれた時はそれをできる知り合いを紹介するっていう形にするのが一番、いいやり方です。ちなみにそこでも、まあ費用というか利益が欲しかったら、その作業を完全に、自分から切り離して受けてもらった会社さんから、幾ばくかの営業費用みたいな、営業手当みたいなものをキックバックしてもらえばいいわけで、やはりあなたがですね、昇流の上の方に立って、お金の利材を抜くような形で受けると、逆にお客さん、クライアントから見て、まあ、ちょっとね、うん、あなたが外注になってしまう、うん、下請けになってしまうのでよろしくないっていう話です、ね。これね、本当繰り返しになりますけど、もともと何か皆さんは自分の得意なこととかできることがあって、それをコンサルの、まあ、テーマに選んでたりするので、まあ、あなたに頼めばできちゃうと思うんですよね、いろんなことが。で、できちゃうからこそやってあげようっていう、うん、気持ちになると思うんですよ。ところが必要以外のこともやってしまうと、逆にあなたのコンサルとしての寿命を縮めてしまうので、そこは気をつけるようにしてください。そして2つ目、これは経営者のやり方を否定すること。これはやっちゃいけないです。経営者のやり方を否定すること。例えばこのコンサルタントの先生とかに教えてほしいです、うちの会社はどうしたら、私はどうしたらいいでしょう、どのようなやり方がいいんでしょうみたいに聞きに来て、先生が何を言っても、なるほど、深いですね、勉強になります、うん、っていうふうに言うのは、正直言ってまだ起業してない人とか、まだ高い成果を出せてない人ね、起業候補生みたいな、そういう方が多いんですね。で、今これを聞かれている皆さんは、多くの方がそういうポジションにいるので、正直、コンサルタントの先生っていうのがいろいろ教えてくれたら、うん、なるほどっていうふうに、めっちゃ、こう、受け入れる力をマックスにして聞いてくださると思うんですけど、実はね、経営者の人っていうのは、なかなかそこまで素直に受け取ってくれないんですね。っていうのが、月に何十万も払ってでも、コンサルフィーを払って、自分の会社を良くしようっていう時点で、もうその先生、いや先生じゃない、その経営者っていうのは、結構成果を出してる、成功してる人なんですよね。で、その成功してる結果を出してる人っていうのは、自分のやり方っていうのがあって、自分のやり方をやってきたから、自分は成功して結果を出してきたと。うん。で、それよりもっといろんなことをし、やりたい、もっと上に行きたい、でも自分の知らないことがあるから、それをこう教えてほしい、で自分なりにいろいろやり方を考えてるけど、それがいいのか悪いのか、これから通用するのか通用しないのかっていう自分には分からないところがあるから、コンサルタントを入れてその人にね、いろいろ学び、教えてもらいながらやりたいっていう風な気持ちの人がほとんどなんですよ。ってなってくると、やっぱり向こうの経営者のね、社長さんの中にある軸としては、自分が正しい自分のやり方を、うん、やっていきたいっていうのがまず最初にありきなんですね。で、その上でそのやり方をより良くするために方法を教えてほしい、相談に乗ってほしいっていうスタンスでコンサルタントを入れてることが非常に多いので、うん、特に中小企業ワンマン経営者っていうのはほとんどがそのパターンなので、その状態の時に 例えばあなたがすごくインターネットマーケティング詳しかったとして、いやいや先生、いやいや社長、そんなやり方は時代遅れですよ、今はねインターネットマーケティングの時代ですよ、みたいなことをわーって言うとか、もしくは相手の事業のこの内容ねについて、ちょっとここ今時はこういうやり方じゃないんですよ、職人仕事じゃないんですよ、そこってボトルネックになるんでこういうもんなんですよっていうふうに、まあ向こうに相談もね、壊れてもないことをこうあなたがでもこのやり方が正しいんだ、私は知ってるんだっていう内容をあまり言ってしまうと、それって相手が今やってることの否定になるんですね。で先ほど言ったように自分が正しいっていうのが、で結果を出してきたっていうのが根本にある経営者にしてみれば、自分のやり方を否定されるっていうのはね、自分の成功を否定されることと一緒になるんで、一番嫌なことなんですよね。だからそういうふうなことを言ってくるコンサルタントはすぐ切るんですよ。うん、だから本当に例えば向こうは、自分はまだこの世界について知らないから教えてくださいと、うん、まだまだ、私ね大したことないんでって言ってこう謙虚に、うん、相談してくる人がいても、まあねある程度会社を育ててきた社長さんっていうのは目は笑ってないし、腹の中では、うん、別に全面的に頭を下げてるわけでもないんですよね。逆に自分がもっと上に行くためにうまく利用してやろう、コンサルタントを使ってやろうっていうふうに思ってることが普通で、まあそれもある意味正しいスタンスだったりするので、そこに求められてるあなたね、コンサルタントっていうのは、うん、今の社長さん、今の会社さんのやり方を否定して、こうした方がいいです、ああした方がいいですっていうことを言うんじゃなくて、うん、今の会社さんが聞きたいこと、うん、求めているものですね、それに、うん、向こうが聞いてくれる内容、うん、の延長線上でどのように進めていったらいいのかとか、社長とか会社がやりたいと思っていることを正しくより良い形にするにはどうしたらいいのかっていうことをすり合わせながら答えてあげるっていうことがすごく大事になります。一方で、そうせずに、いやいや、今、これからの時代は、ダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンスマーケティングでインターネットですよ、みたいな話をしたいんであれば、もう向こうにしてみれば、そんな話は本でも、セミナーでも、動画でも、DVD でも、いくらでも手に入っちゃうわけなんですよね。うん。でも、わざわざ、お金を払ってコンサルタントを常駐させる、契約するっていうことは、そういう当たり前のよその業界でうまくいったんだから御社もこうすべきですよみたいな、そんな売り込みみたいな話を聞きたいわけじゃなくて、やっぱり自分の会社、自分社長個人の考え方とかをどうなのかっていうのをちゃんと聞いてほしい、相談に乗ってほしいってことなんですよね。そこを間違えないようにする必要があります。で、いや、そんなのは大変だなと。うん。例えば、もう自分の知っているマーケティング手法とかを話したい、教えたいだけだっていうんであれば、それはね、コンサルタントではなく、セミナー講師とか、うん、執筆とかをやればいいんですよね。うん。それで、そういう人たちにデジタルコンテンツを売る、コンテンツビジネスをやったらいいと思います。だけど、本当ね、いろんな事業をやっている、まあ会社の社長さんだけじゃなくて、それ以下の幹部の人、社員さんに至るまで、やっぱり毎日その仕事を現場でやり続けられてる方だから、やっぱり自分自身自負があるんですよね。この仕事をちゃんとやっている、何十年もやっているっていう自負が。そこに、いくらコンサルタントといっても、別に別業界のなんか頭でっかちっぽいやつが来て、ああだこうだ言ったら、やはり人間は素直に受け入れづらいわけですよ。だから正しいことを言えばいいっていうわけじゃない、ね、のは皆さんもう大人だからご存知ですよね。うん。正しいことなんだから、正しいことを理解しない方が悪いんだっていうのはもうね、中学生とか小学生の発想ですよね。やはりいろんな人間がいて、いろんな価値観で動いていて、その中でお互いの利益調整をしながら最適なところを進んでいくっていうのが大人の必要最低限なこうコミュニケーションスキルだと。考えれば、自分の正しさを主張することに実は意味はなくて、うん、お客さんが求めていること、そしてお客さんが目指している大目的、お客さんが幸せになるために必要なもの、そしてあなたが求めているもの、あなたの大目的ね、あなたの方向性みたいなものを全部考えた上で最適な ルートっていうのを考えて進んでいくっていうことはやはり重要ですよね。うん、そのためにもやはり経営者を否定する、経営者の今のやり方を否定するようなことはしないっていうことなんです。まあね、いやいやそんな相手を否定するようなことは言わないですよと、うん、いうふうな方多いと思うんですけど、意外とこうやった方がいいですよとか、こういうやり方が今一般的ですよっていうのもある意味裏返せば相手の否定になってたりすることあるんですよね。だからそういうちょっと言い方とか伝え方によっては、相手が今の会社のやり方を否定されているように感じて、でだんだん内心あなたのことを疎ましく思うっていう可能性もあるので、そこちょっと気をつけましょうっていう話でもあります。はい。そして3つ目、これはですね、あなたの得意分野以外何でも答えようとすること、これはやっちゃいけないことなんです。つまり、向こうは、向こうっていうかクライアント、うん、経営者の人っていうのは、まあ当然困った時にすぐ人に聞くんですよね。で、聞きやすい相手、いくらでも答えてくれる相手ってなったら、いろいろ聞いてくるんですよ。ところが、いろいろ聞いてくる、だんだん仲良くなって信頼を得れば得るほど、いろいろ聞いてこられるんですけど、そうすると、当然その中には、あなたの専門じゃないことだって、向こうが興味を持ってる、知りたくなること、そしてあなたに聞いてくることっていうのがあるんですよね。その時に、あなたがどうしても答えなきゃと、うん、自分はコンサルで、向こうはお客さんで、で自分にそういうことを質問してきた、相談してきたっていう時に、自分が答えなきゃっていうふうに思ってしまうと、ね、全部答えなきゃって思ってしまう。これが良くないことなんですよね。やはり全方位に詳しいとか、全方位に得意っていうような人はほとんど いないですよね、世の中。うん。やはり自分は例えばダイエットにはすごい得意だけど、うん、栄養学はほどほどだとか、まあダイエットと栄養学はものすごい詳しいけど、お金儲けはそんな詳しくないとか、うん、やっぱりこう得意なもの、得意じゃないもの、いろいろあると思うんですよ。で、あなたがコンサルタントとして教えることっていうのは多分一番得意なところですよね。で、その周囲の情報ならまあまあ得意でしょうから、話の流れでいろいろね話すことはありだと思うんですけど、そうじゃないところ、例えば、いや、娘がね、こういうことしましてね、とか、うん、今、奥さんと揉めてましてね、みたいな話まで相談を受けたときに、あまり、何でもかんでも答えなきゃいけないというふうには思わないでほしいんですよ。もちろん、正しい答えを出せると思うんであれば、そこで答えるのもありです。まあ、私の経験で言えばとか、これは個人的な考えなんですけどねっていう、その範囲で答えることは問題ないと思います。でもやっぱり人間って聞かれたら答えなきゃいけないと思ってしまう、うん、特徴があるせいで、いろんなこと聞かれたらいろいろ答えようとするんですよね。ところが当然その、経営者の方とか他のお客さん、クライアントの方っていうのは、うん、あなた一人にだけ聞いてるわけではなくて、いろんなとこでいろんな話を聞くわけですよ。で、いろんなことを調べてたり、本人が毎日実践してたりするわけですよね。ってなった時に、あなたよりもよっぽどいい答えをよその別のコンサルタントとか、別のアドバイザーから聞いてたりとか、うん、そういうこともあるわけですよね。その時にあなたが得意でもないのに無理やり答えをひねり出して答えたら、それが実は間違ってたり、ものすごく稚拙な答えだったりしたらね、クライアントはどう思いますか？あ、この人は得意分野に対してはすごい強いけど、それ以外のとこは大したことないんだなって思っちゃうわけですよ。うん。なんかそれってあなたのブランドを下げる一因にもなるわけですよね。うん。やはりそれ以外、得意なことは人に教えてお金をいただけるぐらいのレベルだけど、それ以外のところは普通の人間ですよっていう、その当たり前のことすらね、相手はちょっとこうね、誤解して何でも聞いてくるっていうこともあるわけで、であなた自身も得意なこと以外は自分も普通の人間だっていうことを忘れて先生として答えてしまう。そうすると先生としての回答が稚拙だから、向こうの中で逆に本筋の本題の方の内容までこの人大丈夫かっていうふうな懸念が芽生えるわけですよね。そしたらやっぱり、うん、 ブランドが下がる、あなたの信頼性が下がってしまうわけです。で、あなたは一番いい答え、相手の大目的を達成させて相手を幸せにする答えを出してるはずなんですけど、それが疑われて信じてもらえなくて行動してもらえなくなるんであれば、大目的は達成できなくなりますよね。つまりそれは大目的のために間違った行動であるっていうことなんですよ。だからこそ、ね、自分のために、自分の仕事を守るために、自分のブランドを守るために、ブランドを守りなさいって言ってるわけではなくて、あなたが、ね、尊敬されて立派で正しくあるからこそ、あなたについていける人がいて、で、その結果、相手が幸せになることができるわけです。だから、そのあなたが、やっぱりしっかりしないといけないんですよね。できもしないこと、分かりもしないことを、いい気になって、こう、わーわー吹いてちゃいけないということですよ。でこれって例えばですけど、その、うん、よくなんだろうな、起業家とかお金を稼いだ起業家とか漫画家とか、うん、あとは映画監督とか、うん、あとは大学教授、現代の魔法使いとか言われてる大学教授とかが、自分の専門分野じゃないことをなんかね、さかしげに語って、それがピント外れで本当の専門家に突っ込まれて炎上している例なんてよくあるんですよね。うん、ね、先ほどちょっともう具体的に出しちゃいましたけど、うん、テクノロジーとかの専門家の先生のはずなのに、なぜか日本の、高齢者の医療費問題の話とかを語っちゃって、で、こういうふうにしたらいいよって言ったけど、それが全部ピント外れで、何言ってんだこいつバカかみたいな感じで専門家に叩かれると。そうすると、その人のテクノロジーの専門家であるっていうことすら、ちょっとね、泥がついちゃうわけですよね。そういう話はよくある話なんです。だからあなたがこうね、調子に乗ってしまうとか、うん、そういうふうなことを言ってるわけではなくて、みんな、うん、結構そういうふうに持ち上げられる立場にいる人ほどやりがちであるっていうことなんですよね。だからそれは気をつけてくださいっていうことなんです。はい、ではこれがこのコンサルタントとしてやってはいけない、まあ3つのこと、うん、になります。本当はね、細かいことを言えばもっともっといろいろあるんですよ。うん、相手のためにならないことはしないとかね。まあこれは当然ですよね。うん、でも当然すぎるので、まあさすがに言わなかったですけど、例えば、お客さんがあなたに、こう、うん、インターネット上のショッピングサイトを作ってほしいんですよと。なんか紹介してもらって、作るに、まるっとお任せできませんかと。で、200万で作ってほしいんです、先生の紹介のとこで作ってもらえますかって言われた時に、正直いろいろ仕様を考えてみた時に、それって別に200万でショッピングサイトを作らなくても、うん、50万で作れるよと。50万で既存のそういった EC サービスを利用して、月額制のサービスを利用すれば作れるよって思った時に、うん、それならそういう月額制のサービスを使えばそんな無駄なコストなくて、うん、済みますよっていうふうに返せるのか、その仕事をまるっと受けて自分のところで、うん、自分の知ってる人間に安く作らせてたっぷりとリザヤを抜いて、でいいものを作りましたよっていうのか、やはり制作会社とか目の前のお金を追い求める人は、やはりね、お客さんのためじゃなくても自社のためになることっていうのをついやるんですよね。うん、まあ私もそういう制作会社にいて、それが嫌で辞めて、自分のアドバイスのみを、お金の対価としていただける、うん、ようになろうと思ってコンサルタントになったっていう流れがあるんですけど、やはりこうなんかちょっと手を出せば自分のところにもっとチャリンチャリンと落ちてくるようなチャンスっていうのがあったりするわけですよ。だけどそれはお客さんのために本当になるんであればすればいいけれど、お客さんのためにならないのであれば、やはりするべきではないですよね。うん、こういった、まあこれはね、当たり前のことなんですけれど、ちょっと再確認的に言わせてもらいました。うん、そういった誘惑っていうのは、あなたの立場が上がれば上がるほど、扱うお金が増えれば増えるほど、決裁権とか決裁に直結するアドバイスを持てば持つほど、話は増えてくると思います。キックバックが欲しいんですとかね。うん、ただそれに、うん、じゃあまあいいかなっていうふうになった瞬間に、もうコンサルタントでも何でもないっていうか、自分のね、うん、お金を欲しいだけの、まあ、人なんだなっていうふうになってしまうし、 そういう人はやはり数年で消えるんですよね。どっかで、うん、歪みが出て消えるんですよ。だから、まあ、今の人生100年時代にこう長くちゃんとやっていく、でどんどんいい方向に進むためには、まあ、正直こう、ね、目の前の小銭に自分の魂汚すんじゃなくて、ちゃんとやるべきことをやって正しい道を選んで、でお客さんも自分も幸せにするっていうことを大事にしてほしいなと思っています。それでは今回の講義は以上となります。ありがとうございました。